今日はルカの22章39節から46節ですね。イエス様のゲッセマネの祈りに関するメッセージで、誘惑に陥らないように祈っていなさいというイエス様の言葉がメッセージのタイトルです。それではその聖書の箇所をお読みします。ルカの22章39節からです。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来るとイエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れ、石を投げて遠くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様のこのゲッセマネの園における祈りから学ぼうとしています。どうぞこのひとときを祝福してください。語るものを清めて用いてください。あなたのメッセージが聞いてくださるお一人お一人の心に届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ここで、オリーブ山という地名が出てきます。ここにはゲッセマネという名前は出てこないですけれども、簡単な地図、イエス様の時代の地図を見ると、こういう感じですね。神殿があって、そして神殿の東側ですねがオリーブ山、山といってももう丘のようなものですね。そしてその麓の一部分がゲッセマネと呼ばれているところで、ゲッセマネという意味は、言葉の意味ですね、地名の意味は油を絞る、油絞りですから、おそらくそこに、オリーブ山というぐらいですから、オリーブの木がたくさんあって、そして油を絞る、そういう機械もそこに置かれていたのかな。普段そういう場所であった。イエス様はエルサレムで時間を過ごすときにはいつもそこで夜を過ごされたようで、そして、祈る場所というのもあったようです。今エルサレムに行くとこういうふうに、こういう風景だそうです。赤で、ちょっと見にくいかもしれないですけれども、丸で囲んである下の方にあるのがカトリックの、カトリック教会があるところです。その上の方にもさらに小さくなってしまうんですけれども、こう塔のようにこう屋根が、丸い屋根が見える、まあ、典型的な、ギリシャ正教会の建築様式ですけれども、それはギリシャ正教会の教会がそこにあるということです。そしてその、カトリック教会の敷地の中にはこのオリーブ 昨日そのがあって、そしてここに出ている木というのは樹齢少なくとも1000年以上のものだということですから、イエス様の時代だとさらに遡るわけですけれども、かなり古い大きなオリーブの木がまだそこにあるということです。この箇所を、読むときにまず私たちの目につく言葉というのは、いつものようにオリーブ山に行かれたという言葉です。いつものように、そしてそれに続いていつもの場所に来ると、でそこでイエス様は祈られたわけですけれども、そして同時にですね、ここで何が起きているかというと、ユダはイエス様を裏切るわけですね。そしてすでにこの時点ではイエス様を何とかして捕らえたい、逮捕したいというユダヤ人の指導士たちとユダの間で、契約というか、約束があって、そして彼らが望むように群衆のいないところでイエス様を捕まえたいという彼らの望み通りに、ユダはそういう場所を知っていたわけですね。そして夜にオリーブ山に行けばイエス様と弟子たちしかいない、そしてイエス様はそこで祈ってるから、必ず祈ってるから、だからそこに案内すればいい、そういうような取り決めをしていたようです。イエス様は習慣、祈りの習慣を持っておられたようなんですね。いつものようにいつもの場所で祈るという習慣ですね。イエス様の習慣で私たちにも同じものが与えられているんですけれども、一つはその iPhone という、これは、祈り、祈りなんですけどね、 iPhone、 どうして iPhone なんだ、愛、神様の愛でいつでも連絡が取れますよっていうものを神様は与えてくださってるんです。そして無料なんですね。無料で、それから、いつでもどこでも使える、県外というのはないんですね。ですからこのオリーブ山でも、ゲッセマネでも、さらに、この少し後でイエス様が荒野で40日間、断食したという箇所がありますけれども、40日間イエス様はその iPhone を使いっぱなしというか、それは祈りの時でもあったと思うんですね。断食の時というのは、ですから充電も必要ない、防水、いつでもどこか、そういう素晴らしいものを神様は与えてくださっている。もう一つ、それが iPhone の方です、祈りの方です。もう一つ与えてくださっているのは iPhone という、なんだ iPhone というのは、それは神様の愛の本ですね。聖書のことです。その二つをイエス様はいつも持っていた、心の中に、ご自分のうちに持ってた。ですから、ルカの4章で悪魔が誘惑をするわけなんですけれども、40日間イエス様は食事をしてないんですね。断食をして、そしてその40日間ただ断食をしただけではなく、ずっと祈っていたんだと思います。 ですから私たちは40年しか、イエス様かなり弱ってるな、確かに体は弱っていたかもしれません。イエス様は空腹を覚えたということも書いてありますけど、ですけど霊的にはもう最高のコンディションだったと思います。40日間 iPhone で神様とつながってた、祈りでつながっていた。ですから悪魔と戦う準備が十分に整っていたわけですね。もう一つ整っていたのは、イエス様の頭の中に、心の中に神様の御言葉が入っていたということなんです。悪魔は聖書の言葉を使ってイエス様を誘惑するんですね。そしてイエス様は3回とも御言葉を持って悪魔を退けます。ですからこの2つの習慣、祈りの習慣、そして御言葉を親しんで、そして御言葉を自分のものとして、自分のうちに蓄えている、その習慣というのは、イエス様を健康にしていたものだと思います。そして、今日私たちが戦わなくてはいけないのは、体のことだけでもよく言われるのは、習慣病という悪い習慣は、私たちの体に害を及ぼす、そして、気をつけないと命まで奪ってしまう習慣病というものをもたらします。そしてそれを避けるためにはどうしたらいいかというと、その悪い習慣を良い習慣でこう変えていけばいいわけですよね。食生活にしても普段の日常生活にしても悪いところを良くしていく、そしてそれが習慣になって体が徐々に健康になっていくっていう、そういうプロセスがあると思うんですが、霊的においてもそれは同じことが言えると思います。そのことをイエス様は、ここでは私たちに教えてくださっているのかなと思います。ですから、祈りの習慣、そして御言葉に親しむ習慣というのは弟子訓練でもあるわけですね。その訓練を通して私たちは成長します。そして健康を保ちます。イエス様ご自身も成長したということは聖書に書いてありますね。ルカの2章の52節でイエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。ですからマリアとヨセフの家で、そして彼らの教えを受けながら、指導を受けながらイエス様は成長していったということだと思います。そして、先ほど、考えたあのルカの4章のところでイエス様はその習慣を持って、健康な心、そして信仰というものを持っていたので悪魔とに戦うことができたんだ。その時の武器というのは iPhone であった、祈りと御言葉であったということです。この良い習慣に関しては旧約聖書の時から教えられていますね。繰り返し教えられています。申命記の6章4節から9節にこういう言葉がありますね。これは、ユダヤ人が毎日、繰り返す言葉であったというふうに、言われている言葉ですけれども、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これはイエス様も聖書の中で一番大切な戒めは何ですか、これをイエス様は言われたわけですね。そしてモーセがこの申命記において言ったことは、私が今日あなた方に命じるこれらの言葉を心に留めなさい。ここですね、心に御言葉を留める。 これをあなた方の子供たちによく教え込みなさい。あなた方の家で座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これらを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなた方の家の戸口の柱と門に書き記しなさい。ですから生活のあらゆるところでそれを見て思い出せるようにしなさい。私は中学生の3年生の時ですかね、受験勉強の時に、いろんなことをこう暗記しなくちゃいけなかったですから、トイレの中もこういろんな年表とかそういう単語帳とかなんかそういうものをいっぱいこう紙が貼ってありましたけれども、私たちはその教育という面ではありとあらゆることをこうやるわけですけれども、もっと大切なもの、それは神様の言葉をと親しむ、そしてそれを自分たちの中に蓄えるということですね。そのことを聖書は教えています。その良い習慣を持たなくてはいけない。その良い習慣が私たちを健康にする。そして詩編の第一編、どういう人が幸いな人なのかという言葉で始まります。詩編の第一編というのはよく言われるのは一番最初の詩編ですから、詩編150あるうちのそれはまあイントロですよね。それを全てをこうカバーしているを紹介するものである。でその中にどういう人が幸いな人なんですか。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人あるというふうに教えてますね。でその人は何をしても栄えますよと続きますけれども、ですから、イエス様はその習慣をよく身につけていたということだと思います。そして聖書はイエス様の弟子として、イエス様と同じように私たちもそれらの良い習慣を身につけなくといけないよ、身につければイエス様のように健康になれるよっていうことを教えているところであると思います。イエス様にそういう習慣があった。そしてイエス様のルカの福音書だけを見ていっても、祈りを本当に大切にしていたんだなということがよくわかります。これは以前も皆さん一緒に見たポイントであったと思いますけれども、例えばルカの6章の12節で、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。これは十二弟子を選ぶ前の夜、一晩中になられたというふうにありますけれども、ここで私がびっくりしたというか、表現は祈るために山に行ったっていう。で自分にこう当てはめて考えると、私は確かに山に行くときに祈ったりはする。神様どうぞこの無事登山して、そして下山できますように。海に行くときも、海に行くために祈る。イエス様の場合違うんですよ。その反対なんですよ。祈るために山に行った、それは祈りというものがイエス様にとって大事なものである。これは6章だけじゃなくて9章のこの28節にも出てくる表現なんです。これは面白いなというふうに思います。祈りはイエス様にとって大事なものであった。ルカの4章の42節で、イエス様は朝早くからも祈られたというふうことも書かれていると思います。朝になってイエスは寂しいところに出かけて行かれた。それは祈るためであったと思います。そして群衆が来てるんですけれども、イエス様だけはいない。あれ、イエス様はどこにいるんだということで、群衆はイエスを探し回って、元までやってきた。そして、自分たちから離れないように、イエス様がいるといろいろ便利ですから、病人は癒してくれる、 困った助けてくれる、引き止めておこうとしたっていうふうにあります。次の箇所ではルカの5章15節から16節ではイエス様はどのようにその群衆人々に対応したのかということも書かれています。しかしイエスの噂はますます広まり、群衆が今度は大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。その時にイエス様は、ああよかった、こんなに大勢が集まったというふうに言わないですね。イエス様は、だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられたとあるんです。イエス様はその群衆を避けるようにして寂しいところに行って、そして祈っていた。どうしてでしょう。おそらくそれはイエス様が人に仕えるための力、知恵、それはイエス様の祈りから得た力であったからだと思います。神様とのつながりにおいて、それをイエス様は私たちよりもよく分かっておられたのではないかと思います。私たちは、ああ大勢の人たちがいる、あ、こんなにたくさんいる、じゃあ今日は祈りどころじゃないな、なんて、そういうふうに考えてしまいます。今日は忙しくて祈れないや、もう朝からもう来ちゃったんだから、もう始めなくちゃいけない、この人と会って話さなくて、話を聞かなくちゃいけない。イエス様はちょっと待ってくださいって、じゃあ1時間経ったら戻ってきますからね、そういうこともできたと思うんです。で、それが必要であるということをイエス様は知っておられた。ご自分の力がどこから来ているのか、神から来ているんだということを知っておられたのかなと思います。ある人はこういう本を書いてますね。興味深い題名です。祈りに関する本なんですけれども、忙しすぎて祈らずにはいられない。これはなかなかイエス様と同じようなポイントをこう本にこうまとめているわけですね。 Too busy not to pray というそういう題名の本ですね。ハイベルさんという人だったと思います。ビル・ハイベルさんという人が書いた本ですね。もう一人こういうことを言った人がいます。忙しいから、今日は忙しいから普段より1時間多く祈るこれはすごいですよ。これはマルチン・ルターですね。宗教改革者マルチン・ルターが言った言葉だそうです。今日は忙しいから祈れないよではなくて、今日は忙しいから普段より1時間多く祈る。じゃあ普段何時間祈ってるんですよね、マルチン・ルターは。まあ、彼は宗教改革者になる前は修道士でしたから、祈りの良い習慣というのを身につけていた人だと思います。ですから、そういうふうに言えた。でそれは祈りがの大切さを知っている人の言葉だと思います。イエス様から初めてですね。私たちはそれをなんとかこう自分の力でやってしまおうというので、うまくいかない、燃え尽き症候群というのは、自分の力でなんとかやろうというときに、やはりそして真面目な人が多いらしいです。真面目じゃないとならないのかもしれないですけど、真面目な人が燃え尽きてしまう。それはそうですね。私たちの燃料っていうのは制限がありますから、神様の燃料をいただかないと。神様の燃料は無限ですから、知恵も無限ですから、そのことを教えておられるのかなと思います。そしてイエス様のこう祈りの姿勢ということを考えると、イエス様はここで弟子たちにと一緒にゲッセマネまで行くんですけれども、そこから石を投げて届くぐらいのところにご自分一人で行かれた。他の福音書の場合はペテロ、ヤコブとヨハネ3人だけはもう少しイエス様の近くまで行ったようなんですけれども、それで、 ひざまずいて祈った。マルコは地面に、ひれ伏して祈った、そういうふうに書いてあります。それは神様の前に、父なる神様の前にへり下っているイエス様の姿勢を表しているのかな。自分の身を、投げ出すというか、さらけ出す、明け渡す、そういう姿勢なのかなというふうに思います。そしてイエス様は父よという言葉でこのゲッセマネの祈りを始めます。父よという言葉はイエス様が主の祈りで教えてくださった、私たちに与えてくださった祈り方と一緒です。イエス様はこの父に全面的信頼を抱いていた、そしてどこまでも従う姿勢を、心を持っておられた。ですから私たちにイエス様が天にいます私たちの父よと祈りなさい、それは言葉だけではないですね、その信頼を教えようとして、その方を信頼して、その方に従って生きる祈りを教えてくださっているんだと思います。そしてイエス様は御心ならばこの杯を私から取り去ってくださいっていう正直な祈りです。できるならば父よ、これはやりたくない、避けたい、それを私たちは、イエス様が教えてくださっているのは、神様の前で私たちは全て正直に言い表すことができるんだよということだと思います。当然神様は全てのことを知っておられますから、隠すこともできないわけですけども、隠すことはないんだよ。このイエス様の祈りというのは、いろいろな、画家がこう描いてるんですけれども、ネットでこうゲッセマネの園っていうで、こういうのが最初に大体出てくるのは、こういう感じのイエス様なんですけれども、これはあまりにも綺麗すぎます。ゲッセマネの祈りはイエス様はこんな感じではなかったと思います。ですから一生懸命こういろいろこう、いやこんなのしかないのかなと思って、ちょっとこれはと思うのが、これはあの彫刻というか、あの立体的な、もうイエス様はひれ伏しちゃってるんですね。ひれ伏すだけじゃなくて、こうこんな感じでこうもがきながら祈っている、それが聖書の教えているところの、描いているところのイエス様の祈りの姿だと思います。そして石を投げるぐらいで届く、石を投げて届くところでイエス様はそれをしてたということは、弟子たちに見てほしかったんだと思います。祈る、私の祈る姿を見てほしいんだ、あなた方もこれが必要な時が必ず来るんだから。イエス様の声も聞こえたと思います。イエス様の姿が見えた、苦しんでいる姿が見えた、そういうことをゲッセマネのその祈りは教えてくれているのかなと思います。イエス様はどうしてそんなに苦しんだのか、それはおそらく私たちには理解できないことだと思います。イエス様が恐れていたのは肉体的な苦痛ではないと思います。ですからパッションという映画は肉体的な苦痛をよく描いているんですけれども、イエス様のそれよりもはるかに辛かった、苦しかった内側の苦しみというのは描くことができなかったですね。聖書にはその十字架の苦しみはどこにあるのかっていうのが、その、まあ、ヒントはやっぱりこういうところかな。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。私たちは自分たちの罪で精一杯です。そして誰かにこう意地悪されたりすると、もうそれでもうさらにいっぱいいっぱいになってしまいます。 ですけれども、イエス様の場合、全人類の人々の罪をご自分の肩に負った、そして十字架に疲れた、その苦しみは私たちには想像もできないです。そういうことなのかな、ゲッセマネの苦しみというのは。そして、我が父我が父なぜ私をお見せになるのですかという言葉のからは、罪を負ったということはイエス様が私たちの罪になった、私たちに代わって罪になった、その時にいつも父なる神と持っていた関係というのが壊れたのかな、それも恐れていたのかなっていうようなふうに考えますけれども、ペテロはキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた、それは私たちが罪を離れ義のために生きるためである、私たちを変えるためである、ただ許すだけではなくて変えるためである、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されましたっていうふうにペテロは言ってますし、パウロもこれこそが福音なんですよっていう、こう福音の要約をこう書いてある箇所が第一コリントの15章のところにありますけれども、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、私たちの罪のために、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことですよとパウロは、そして旧約聖書にもそのイエス様の苦しみということが予告されている箇所がありますね。イエス様が来られる700年ぐらい前になりますかね、イザヤの時代です。紀元前700年ぐらいに活躍したイザヤが、イザヤの53章にこの有名な言葉があります。しかし彼はイエス様のことを指している、イエス様以外には当てはまらないと思うんですけれども、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらした、十字架が私たちに平安をもたらしたようにですね、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。これはまあペテロがここから引用したんだと思います。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。すべてのものです、全人類の。イエス様なんか知るかっていう人も、その人の罪を負ってイエス様は十字架についてくださった。ですからこれから今日は最後の賛美歌がこの聖歌になりますけれども、丘に立てる荒削りの十字架の4番に、これは繰り返しですね、繰り返し歌うところ、十字架の悩みは我が罪のためなり。私たちは、そこまでは分かるので、それがどれだけ苦しいものであった想像もつかないです。ゲッセマネのそのイエス様の苦しみを見て、イエス様がこれだけ苦しむということは大変なことだったんだろうなというふうには考えますけれども、祈りで、イエス様の祈りは正直な祈りであった、そしてそれを父なる神にの前でイエス様は表した、で私たちもそれができるということですね。私たちが試みに遭うとき、誘惑に遭うとき、私たちは何が分かるかというと、自分たちの心が分かります。試みというのは心を見るっていう、そういう、こう少しそういう意味も 言葉にはないですけども、そういう時だと思います。ですから習慣が必要なんですね。習慣で私たちの心が変えられているならば、試練にぶつかった時も試みにぶつかった時もそれにイエス様のように対応できます。ですけれども、その準備ができていないならば、試みにぶつかった時には私たちは負けてしまいますね。私たちの弱いところが、私たちの醜いところがその時に出てしまいます。ですからダビデも大きな失敗を何度も犯してますけれども、139編の23-24、少し前に私たちここも読んだと思うんですけれども、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。傷のついた道というのは、私たちの中にある歪められた部分ですね。悪い部分、醜い部分、そういうものを自分では気がつかないところがあるかもしれない、あると思いますから、神様どうぞそういうところも示してください、そして癒してくださいという、そういう祈りです。そしてイエス様の祈りに関してもう一箇所私たちに教えてくれている箇所はヘブルの5章のところなんですね。5章の7節と9節なんですけれども、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げたとあります。イエス様は祈りの時に、あの綺麗な澄ました顔で祈ってるんじゃなくて、苦しみながら大きな叫び声を持って涙を持って泣きながら もがきながら祈りと願いを神様に捧げた、その経験さのゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、神やられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学びました。イエス様は学んでるんです。イエス様は成長してるんです。イエス様は変えられていった。そしたら私たちももちろん成長する必要がありますし、変えられる必要がありますし、学ぶ必要があるということです。私たちはイエス様の弟子ですから、学ぶものですから。従うものですから。そしてその苦しみを通して、そこから学んでイエス様は完全なものとされたとあります。ですから私たちもさまざまな苦しみを通して、クリスチャンになるということはどうぞ苦しみからに遭わないようにということではなくて、逆に成長を助けてくださいという、そういう祈りであると思います。そしてイエス様はそうすることによって、ご自分に従うすべての人にとっての永遠の救いの源となったということです。そのように、私たち人間の弱さを知っているイエス様ですから、私たちの祈りを助けてください、常に私たちの祈りを取りなしてくださるというふうに聖書にありますし、ですから私たちが祈るとき、これは以前も学んだことなんですけれども、何が起きるかというと、もう大変なことが起きている。父なる神、その大宇宙を作られた神、治めておられる神、父なる神が私たちの祈りを聞いてくださっている。そしてイエス様が取りなしてくださっている。でさらにこのローマの8章のところは同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。ですから私たちはこのような神、 を持っている私たちは祈れない時があっても神様にじゃあどう祈るのか、祈れないと祈ればいいんです。それができるということは素晴らしいことだと思います。父なる神に全信頼を持って、そしてイエス様が取りなしてくださる、何を言ったらいいのか分かんないけれどもイエス様も助けてくれるし御霊も助けてくださる、祈りというのはそういうすごいものであるということを聖書は教えてくれています。ですから私たちはその中で成長して、私たちの最初の祈りというのはもうどうぞこれをください、あれをくださいという祈りだと思います。それでいいんだと思います。最初は人間の子供たちがそうであるようにですけれども、人間の子供たちも成長していきます。そして今度はお父さんお母さんなんか手伝うことないということになります。私たちもどうぞこれをください、あれをくださいから、今度はどうぞ神様は私たちをあなたの目的のために、あなたの御国のために、あなたの働きのために用いてくださいというふうに祈れるようになっていく、それは私たちの成長であると思います。そして私たちはイエス様のように、私の願いではなく御心の通りにしてください、でこれはどっかで聞いたことあるなと思ったら、その死の祈りのイエス様が教えてくださった祈りなんですよ。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。ですから私たちの祈りは自分中心のこれください、あれください、それがもう典型的な世の中の祈りでありますけれども、聖書の祈りは違うんですね。聖書の祈りの中心は自分たちではなくて神様なんです。そして、そういうその祈りの中で、そしてそれをどう祈るかということをイエス様がそのゲッセマネの祈りのを通して教えてくださっている、こういうことなんだよっていう、聖書の信仰というのはどういうものかというと、簡単に言いますと、信頼できる方を信頼する、信頼にふさわしい方を信頼する、それが聖書の信仰なんです。それは理にかなっているんです。理屈にかなっているんです。信頼できる方を信頼する。私はこれ何回も言うんですけど、夏目漱石の言葉に、自分以外のものを頼るほど儚いものはない、しかし、あ、次ですね、これですね、自分以外のものを頼るほど儚いものはない、しかしその自分ほど当てにならないものはない、これ正直な言葉だと思います。ですから神様を、イエス様を信頼、それしかない。そして、これはキルケゴールという有名な哲学者でありますけれども、失望したければこの世を見なさい、絶望したければ自分を見なさい、希望もしたければキリストを見なさい。夏目漱石は半分まで言ったんですけれども、その後の希望もしたければキリストを見ようまではいかなかった、そこまで言ってほしかったですけれども、夏目漱石みたいな人がキルケゴールと同じことを言ってくれれば、あ、それを読んで、あ、そうかっていうことで大勢の人も導かれたかなというふうにも思いますけれども、祈りというのは、あ、これは信頼できる方を信頼するというのは信仰だということと、祈りは車のタイヤのアライメントっていうのがあるんですけれども、今回私たちの車も1年定期点検というのがあって、タイヤをこう調べるんですけれども、アライメントっていうのは調整するんですね。で、祈りっていうのはその調整なんです。で、アライメントっていう、なんかもっといい分かりやすい言葉ないのかなと思って調べたら、アライメントはアライメントで出てきたりですね、それででも一つだけすごい言葉が出てきて、心合わせって出てきたんですよ。アライメントっていうのは で車でアライメントっていうと車の中心にちょっと進行方向にタイヤが全部4つともこう調整されているかっていうことを調べるんです。これこっち向いたらこうブルブルブルブルってこう震えて支障をもたらすわけですね。問題を起こします。年中ブルブルブルブルやったらこう部品が外れたりですね、そういう問題を起こすんですけれども、こうきれいに並んでいれば、同じ方向に向いていれば、合っていればスムーズにこう走るわけです。いつまでもどこまでも走るわけです。祈りというのは心合わせなんだ。じゃあ何と合わせるのか、神様の御心との心合わせなんだということだと思います。ですから、アライメントっていうのはそういういい言葉があった、神様との心と心合わせをする。そしてこれは少し前にも読んだ箇所ですけれども、第一ペテロの、試練を通して私たちは成長しますというところで、試練で試されたあなた方がの信仰は火で精錬されているでもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。私は実際にその現場を見たことないですけれども、その銀を精錬するところで、昔のやり方なんでしょうけれども、こう熱を加えていく、で十分だっていうのはどこで分かるのかっていうと、それをやってる人がこうその銀を覗き込んで、その銀がガラスの鏡の表面のように自分の顔をこう映し出してくれれば、それでそこがもう OK っていう、それでもう綺麗になってる。ですから私たちもどういうふうになったら私たち成長してるのかなっていうのが分かるかっていうと、私たちをお作りになったイエス様の姿が私たちを通してこう繁栄なこう見れるっていうか、その時に成長しているんだっていうのが分かるのかなというふうに思います。そのことを歌っているのが、よく私たちも歌う賛美歌ですけれども、聖歌295番、なしたまえ長宗の4番ですね。あなたの御心が なるとき、行われるとき、他の人は見ます、私たち、我がうちにいます、私のうちにいます主キリストの姿を。これは私たちが今日学んでいるその祈りのこう訓練というか、それを経て私たちは変えられていくということですね。少し前に18章のところで、粘り強い祈りという一人のヤモメの人の祈りに関して学びましたけれども、そこでも祈り続ける一番大切な、祈り続ける中で一番大切なことは何かというと、私たち自身が変えられていくということでした。これが最後ですけれども、イエス様の祈りの姿勢から私たちは、イエス様が、イエス様は私たちに、弟子たちに十字架、一人ずつ、自分の十字架を追ってついてきなさいというふうに、そうでないと私の弟子にはなれませんよ、その祈りをまさにイエス様がゲッセマネで弟子たちに見せてくれてるんだと思います。このゲッセマネの祈りは十字架を追う祈りあるということだと思います。この祈りを通してイエス様はご自分を捨ててるんですね。私の願いではなく、父よ、あなたの御心がなされますように。ですから自分の気持ちよりも、自分のフィーリングよりも、自分の考えよりも、思い込みやこだわりよりも御心が大事なんだ。それを捨てて御心に従います。そしてそれが御国の中に生きる、神の支配の中に生きる、あるいは天国の中に生きるということと 同じことであると思います。そして祈りを通して私たちは何を神様からいただくかというと、こういうこともこういう力もいただくんだと思います。やりたくないことをやる力、イエス様はまさにそうでした。できるならばこれを避けたい、取り去ってください、やりたくないです。ですけれどもゲッセマネの祈りはイエス様にやりたくないことをやる力を与えた。そしてやりたいことをやらない力というのも与えられると思います。これはやりたい、やりたくてしょうがない、だけれどもこれは間違ってる、神様これをやらない力を与えてください。そういう、ですから祈りというのは訓練の場であるということです。私たちは主の祈りを通して祈りの中身、何を祈ればいいのかというと、私たちは主の祈りを見ればいいと思います。どういう姿勢を持って祈ればいいのかというと、私たちはゲッセマネのイエス様の祈りを見ればいいと思います。そこから学ぶ、そういうものを私たちは与えられていると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様のゲッセマネの祈りから学びました。イエス様のあなたの前にへり下った、あなたを全面的に信頼する姿勢、そしてまたイエス様が祈り御言葉に関して健全な習慣を持っておられたということ、普段からそれをおろそかにしないで何よりも大事にして生活されたということも学びました。どうぞ私たちがイエス様の弟子としてイエス様からそれを学ぶことができますように、祈りという訓練の場を通してどうぞ私たち一人一人を強め、そして成長させてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。